今日のテーマはキリストの内住の御聖霊を求めるというタイトルがついています。私たちの体は神様の住まわれる聖なる宮としてですね、清く保つことが求められていますけれども、今日はそのことについて皆さんと共に時間を過ごしたいと思います。長い間スーダンという国は内戦で苦しんでいました。テレビでは戦争によって負傷する人々、腕や足を失ってしまった人々の映像がしばしば見られました。スーダンの北部とそして南部でですね、ひどい戦いが起きていたわけです。スーダンの北部というのはイスラム教徒がたくさん住んでいる地域でした。そして南部はキリスト教、また土着宗教を信仰している人が多くいた地域です。で、2011年ですね、今からちょうど8年ほど前ですけれども、このスーダンの内戦がようやくですね、終わり、決着をつけですね、南スーダンというですね、このスーダン南部が独立して新たな国家として成り立ちました。まあ、その後もですね、テロであったりいろんな状況が続いているわけですけれども、当時、その頃内戦の影響でですね、ある男性がいました。彼は家族全員がですね、殺されてしまっていたわけです。彼は途方に暮れていました。しかし、命からがら歩いて、隣の国、ウガンダにある難民キャンプに逃げてきたんです。多くの人々がとにかく生き延びるために、ウガンダに、まあ、長い道のりを旅して、逃げていたわけです。しかしそれはとても険しい道のりで、とにかくですね、生き延びるために頑張っていかなきゃいけないんですけれども、その道の途中で殺されたり、あるいは怪我をして亡くなっていく人が大勢いたそうです。ですからこの男性はですね、夜の間歩いて、そして昼間は木の上で寝て、それをですね、繰り返して長い道のりを移動しているわけです。ここはスーダンですね。ここからウガンダのこちらまで約240キロの距離がありました。そのですね、難民キャンプのところで彼はひたすら歩いていくわけですね。到着しました。この難民キャンプに年老いたアドベンチストの牧師がいたそうです。でこの男性はその牧師と出会い、そして仲良くなり、そして聖書研究を始めることになりました。そしてその方はやがてですね、キリストと出会い、そして、救われ、この年老いた牧師からアドベンチストとしてバプテスマを残されました。本当に嬉しい経験をしたわけですね。そして、このですね、年老いた牧師がこの若いアドベンチストの男性をとてもよく世話してくれることになったんです。でこの男性が次に出た行動は何だったのでしょうか。この難民キャンプはですね、とても不便であまり快適な生活ではなかったのですけれども、この、紛争している地域と比べたら全然ですね、安全な場所で守られている、そんな環境でした。彼は何をしたでしょう。この青年はですね、聖書から学んだことをあまりにも嬉しくなり、自分の故郷にいた友達や親戚に伝えたくてしょうがなくなったんですね。彼は再びこの240キロの道のりを歩いて帰ったんです。彼はまた昼間は木の上で寝て、そして夜歩いて何日もかけてですね、戻っていくわけです。そして村にたどり着きました。そして彼が聖書のことをですね、友達や親戚に伝えると、7名もしくは8名のがバプテスマを受ける準備が整ったわけです。それでこの青年はですね、じゃあバプテスマを施す牧師があのキャンプにいるから、ここまで連れて戻ってくると言ってですね、またですね、240キロ難民キャンプまで戻っていたんですね。でキャンプに到着しました。でこの青年はですね、この年老いた牧師にこういうわけです。私の故郷の村で7、8名のバプテスマを受ける準備が整いました。 どうぞ私と一緒に来てバプテスマ式を行ってください。するとですね、この老人の牧師はですね、いやそれは本当に嬉しいしありがたいことだけれど、見ての通り私はこんなに体が弱くなってしまっている。だから240キロも旅をすることはできない。行けたとしても迷惑をかけるし危険にさらしてしまうですね。この青年はですね、とても聖霊とそしてキリストに満たされていたので、そんなことはどうでもいいというふうに感じていたんです。ですから彼はまた一人でですね、240キロの道のりを歩いて村に戻りですね、今度は友達を集めてこういうですね、あの難民キャンプにみんな行けばそこでバプテスマを受けられるよ、みんなで一緒に行こうというふうにですね、呼びかけたわけです。すると彼に従ってこのシア人のですね、友人や親戚たちは一緒に240キロの道のりを、また昼間は木の上で寝て、そして夜はですね、暗い道を隠れながらですね、歩いて、難民キャンプへと向かっていくわけです。さあキャンプに着きました。牧師がそこで7、8人の仲間たちをですね、沈めてバプテスマを残してあげました。さあ彼らはこのキャンプで新しいですね、生涯を過ごせば安全だったんです。しかし何をしたんでしょう。彼らはまた村に戻る決意をしたんです。なぜなら彼らにもまたこのキリストを伝えなければならない家族や友人がいたんですね。そこで彼らは240キロの旅路をまた戻っていくことにしました。しかし今回はですね、前よりもさらに長い旅だったんですね。どういうことだったかというと、彼らはこの自分の村に帰る途中の行く先々の村々で今度はキリストを伝え始めていたそうです。そして自分の村に着き、自分たちの友達や親戚にキリストのことを伝えていたんですね。なぜこんなことを彼らはしたのでしょうか。死の恐怖にさらされていて、誰がそんなことをするでしょうか。危険なのになぜそれをすることができたでしょうか。それは彼らのうちにキリストがいたからです。彼らにとってはキリストを伝えることが第一でした。彼らにとってイエス・キリストというのは現実の方、リアルだったんです。ですから自分の命よりも危険を冒してでもイエス様のことが大事だったんですね。キリストが私たちにとって現実なものでなければ、そういったことはできないわけです。最後の晩餐、過ぎ越しの時、キリストが十字架につく前に一緒に食事をしていました。イエス様は弟子たちと一緒にですね、愛情を深め、そしてお互いに親睦を深めたかったわけです。キリストはこの最後の晩餐の時に自分の果たそうとしている使命を弟子たちに伝えようとしていました。伝えたいと思っていました。十字架の意味であったり愛とは何なのか、それをキリストはですね、伝えようとしたかったんですけれども、聖書をですね、文脈を読んでいくとあんまりそのような時間を取っていなかったんですね。なんでかというと、弟子たちは自分たちのことで頭がいっぱいだったんです。キリストがこの後どうなるということをですね、一切考えていなかったんですね。ですからキリストがですね、もうすぐこの世を去るというふうに説明していても、その話は全く弟子たちの頭の中には入ってきていませんでした。彼らはですね、自分たちが一人ぼっちになることをですね、心配していたわけです。ここまでですね、一緒に過ごしていたイエス様がいなくなってしまうのは寂しくてしょうがない、そんなことで頭がいっぱいでした。イエス様はですね、この時にパラクレートスというギリシャ語を使ってですね、あることを説明しようとしていました。パラクレートスというのはですね、そっくりあるいは似ているという意味です。キリストはこのパラクレートス、イエ キリストにそっくりな聖霊を弟子たちに与えるということをお話ししたんですね。聖霊をキリストに似たものである聖霊の贈り物として置いていくという話をしていました。イエス様がその時に弟子たちに語られたところを聖書から見てみましょう。ヨハネの福音書14章16節です。私は父にお願いしよう、そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。そして15章に行きますと、15章26節、私が父の身元からあなた方に使わそうとしている助け主、それは私について証しをするであろう。また14章に戻ります。14の26節、あなた方にすべてのことを教え、また私が話しておいたことをことごとく思い起こさせるだろう。16章の13節と14節に進みますと、次のようになります。けれども真理の御霊が来るときにはあなた方をあらゆる真理に導いてくれるである。それは自分から語るのではなく、その聞くところを語り、御霊は私に栄光を得させるであろう。私のものを受けてそれをあなた方に知らせるからである。3つのポイントがここに書かれています。聖霊はイエス様について証しをします。聖霊はイエス様が話されたことを教えます。聖霊はイエス様に栄光をお返しします。まず1つ目ですけれども、イエス様は証しを、聖霊はイエス様を証しし、イエス様がどんなお方であるのかを私たちに示されました。弟子たちは3年半キリストと一緒に行動していましたので、あえて弟子たちにイエス様を証しする必要があったのかと思われるかもしれませんが、体験したことの意味、そしてイエス様の品性とはどういうものなのかというのを、この聖霊はさらに彼らに伝えたかったんですね。そしてそれから聖霊の神様はイエス様がそれまで語ったこと、イエス様が教えたことだけをお示しになりました。イエス様が教えたこと以外のことは聖霊は何も教えていないんですね。他のことは一切教えません。イエス様が教えたことをただそれを教える、それが聖霊の働きでした。そして3つ目、イエス様に栄光を返す。聖霊の役割は何だったかというと、キリストを高く掲げ、キリストが素晴らしい存在であるということを示すことでした。聖書の著者が誰か皆さんご存知でしょうか。第二ペテロの一章によれば、聖書は聖霊によって書かれたと書いてあります。しかし聖書を読むと、聖霊について書かれている部分がどれぐらいあるでしょうか。実は少ししかないんですね。しかし旧約聖書も新約聖書もともに神の子キリストについては非常に多く語っています。聖霊の役割は聖霊自分自身を表すことではなく、イエス・キリストについて証しすることです。ですから私たちが聖霊を心に宿すときに、それはイエス様をより深く広く高く理解することができるわけです。もう一度ヨハネの14章16節をご覧ください。私は父にお願いしよう、そうすれば父はこの世は受けることのできない真理の御霊を送ってくださるであろう。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方にうちにいるからである。私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくる。もうしばらくしたら世はもはや私を見なくなるだろう、しかしあなた方は私を見る、私が生きるのであなた方も生きるからである。この言葉の中にキリストのあふれる愛情、憐れみを感じます。 イエス様の方がこれから十字架にかかろうとしている、そんな場面です。イエス様の方が友人たちや弟子たちに見捨てられ、孤独を経験しようとしている。寂しいのはイエス様の方なんですね。イエス様の方が友人たちから助け、そして慰めを必要としています。ところがイエス様が何をなさったかというと、他の人を一生懸命助けようとされていたんです。20節、その日には私は私の父におり、あなた方は私におり、また私があなた方におることがわかるであろう。英語では in という言葉を使ってますね。あなたのうちにいる、そういう言い回しをしています。大切なこの言葉です。誰かと一緒にいるというのと、誰かのうちにいるというのは大きく違うことです。皆さんの中で母親になった経験がある方はおられますか？何人かおられる、おられますね。母親というのは子供と一緒にいるということと、子供が自分の中にいるということは全く違うということをよく知っているんだと思います。妊娠する前と後では人生が変わっているかもしれません。キリストは聖霊は共にいるというよりは内にいるというふうに言っているんですね。しかも聖霊はいつもイエス様と一緒にやってくるので、聖霊を受けるということはイエス様とこれまでよりも一層親しくなることを意味しています。ですから聖霊の賜物は神様が与えてくださる贈り物の中で最も素晴らしい価値のあるものなんです。私が聖霊を受ける時というのは、実際に受けているのはイエス・キリストご自身なんです。聖霊を受ける時というのはキリストがここにいるということなんですね。キリストご自身がおられます。あるクリスチャンは聖霊とイエス様を分けて考える人たちがいます。確かに聖霊は三位一体のうちのですね、自分の神格というですね、キャラクターを持っているわけです。しかし聖霊が来るというのはキリストが一緒にやってくるという意味を持っています。ですから聖霊で満たされるときは同時にイエス・キリストで満たされているということです。エレン・ホワイトはこのように言っています。品性の改変は内住するキリストを世に証しするものである。神の霊は魂に新しい命を生み出し、キリストの御旨に従いたいという思いと望みをもたらす。内住するキリスト、私のうちにいるキリストなんですね。イエス様と一緒っていうわけではなく、もちろんそれもありますけれども、私の中にいるイエス様、不思議に聞こえるかもしれませんけれども、神様が私たち一人一人と、私とあなたとどれほど親密になりたいか、どれほど近しい関係になりたいと神様が考えているかということが表されています。ある方はですね、クリスチャンになってから聖霊を受けるというふうに考えています。例えばペンテコステ教会やカリスマ系の教会は、こういうふうにですね、教えているところがありますね。彼はそれを第二の祝福と呼びます。第一の祝福はキリストです。そして次に聖霊という祝福がやってくるんだと。聖霊を受けると異言を語ることができるようになる、そういうふうにですね、教えている教会もあります。パウロはこういうふうに言っています。もしキリストの霊を持たない人がいるなら、その人はキリストのものではない。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、霊は生きているのである。キリストがいるのは聖霊がここに連れてきてくださったんです。聖霊が連れてきてくださったので、キリストがここにいるんです。もし御霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストイエスを死人の中からよみがえらせた。パウロはキリストと聖霊の関係を全くこのように疑っていなかったわけですね。 あなた方のうちに宿っている御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださる。人がキリストに降伏するときはいつでも聖霊に対してはいと言っているのと同じだとパウロは言っているわけです。誰でもキリストを受け入れているならば、それはですね、聖霊様どうぞ私のうちに来てくださいと言っているのと同じことを意味しています。悔い改めて神様に立ち返るということは聖霊を受けることを意味しているわけです。皆さんがどうぞ聖霊の神様来てくださいと願うと、皆さんが受けるのはイエス・キリストご自身なんです。霊を受けるというのは必ずしもですね、奇跡を行ったり超自然的なものができるようになるというわけではありません。あるですね、クリスチャンの方々は聖霊を受けると奇跡をすることができるようになるなと期待している人たちもいます。もちろん聖霊はですね、奇跡を起こすこともありますけれども、しかし聖霊の大きな働きはほとんどの場合私たちの品性に関わることです。これを聖書は御霊の実というふうに呼んでいます。ですから御霊の実を結ぶとはキリストの品性のことを表すんですね。ガラテヤの5章にこの御霊の実というのはどういうものなのかリストが載っています。愛、喜び、平和、寛容、慈愛、善意、忠実、柔和、節制、これら御霊の実です。これらの実はキリストの品性がどんなものだったかを表し、そしてキリストが私の中に生きているんだということを説明するものなんですね。ある人が聖霊の実を結んでいる人に出会ったそうです。マイクという方ですね、アメリカの方ですけれども、彼はもともと無神論の方でした。しかし彼はキリストに出会い、そしてアドベンチストのバプテスマを受けました。そして彼はですね、ものすごい勢いで成長していったようです。今までの古い人生を捨ててですね、もう新しい、キリストと出会って新しい生き方を歩み始めました。キリストと出会う前はとても強い性格で自我がありですね、離婚の経験もありました。しかし彼は聖書を学び、自分のうちにキリストが宿ったので180度ですね、変わって人々に愛情を示すような人へと変わっていったわけです。いつもですね、彼は他人のことを考えるようになったんですね。ある日ですね、牧師が祈祷会で風邪をひいて咳をしていたそうです。で彼マイクはですね、この祈祷会に参加していまして、祈祷会が終わった後、何人かの方がですね、集会の牧師とお話がしたいと牧師に声をかけていました。でマイクもですね、この牧師と話したいことがあったんですね。ですから他の人たちの話が終わるのをずっとですね、待っていました。そしてみんなが帰ったとマイクは牧師のところに行って、先生ちょっといいですかというふうに声をかけたんですね。先生がいいですよ、どうしたんですか。先生風邪ひいてますよね、先生のために祈らせてくださいというふうに言ったんですね。そして彼はですね、教会堂の一番前の列でですね、お祈りをすることになりました。彼はですね、祈りながら牧師の肩に両手を置いて、そして体重をかけてですね、こういうふうに言ったんですね。神様、この牧師の先生の風を私に移してください。先生には家族がいます、とても忙しいんです、人々のために働かないといけないんです、風邪で倒れてる暇はありません、私は大丈夫ですから、どうぞこの風を私に移してください。これを本気で神様に願ったんですね。マイクは仕事で稼いだお金をどんどんですね、他の人々のために使ってしまうような人でした。しかし教会の中でその事実を知っているのはわずかな人たちでした。なぜかというと、彼は誰にも そのことを話していなかったのです。彼は収入のうちの9割を他の人のために使って、残りの1割で生活していたんです。彼は聖書に書かれていることをそのまま実行しようとしていました。例えば創世記の1章に書いてある食べ物ですね、それに従ったんですね。果物と穀類だけを食べたんです。野菜は罪の後に食べるようになったので、それよりは穀類と果物だけだったんですね。そして彼はですね、文字通り聖書の言葉を理解し、どの果物も穀類を取ればいいか、体にいいかですね。彼は科学者だったので、どういう食べ物を取れば、ちゃんと栄養を取れるのかというのを研究して、自分に必要なものだけを選んで食べていたんですね。食べ物を買いに行くときはスーパーでどっさりとですね、果物を買いました。それに加えて彼の家の庭にはですね、果物の木がなっていたので、その実を取って食べることにしていました。彼の食費は1ヶ月でおよそ10ドルほど、1000円ちょっとですね、日本円にすると。普通でしたら3万円ぐらいかかってもおかしくないところを、彼は月の食費たった1000円で過ごすことができていたんです。ですので自分にかかるお金がなんかあまりかからなかった分、それを他の人々への施しのために使っていたんです。そして彼はその健康的な食生活のおかげでですね、今までメガネをかけていたんですけれども、視力が回復して必要がなくなってしまったんですね。さあ、ある夫婦問題を抱えた教会員がありました。そして、そのですね、教会員が別居することになってしまったんです。でその、ご主人の方が非常に困っていたので、このマイクはですね、このご主人に、うちに来て泊まっていいよ、うちはベッドルームが4つあるから貸してあげるよって言ってですね、彼を招き入れたんですね。そうしてしばらくすると、同じような問題を抱えた別の男性がやってきて彼を受け入れました。それから3人目、4人目をですね、やってきてですね、受け入れることになりました。彼は全員から家賃を取らなかったんですね。とうとうベッドルームが4つしかない家に5人が住むことになってしまいました。マイクはどうしたと思いますか？マイクが家を出ました。彼はわざわざ他にアパートを借りて、自分はそこに住み、そして自分の家はその4人にタダで住まわせてあげたんだそうです。そうこうしているうちに1年が過ぎました。この4人はどうなったでしょうか？全員元の鞘に戻って幸せな結婚生活をですね、送っていたんです。マイクはこの4人がずっとですね、元鞘に収まるようにと必死に祈っていたんです。夫婦にですね、別れっていうのがあるのは、いろんなところに問題が あるからですけれども、多くの場合はいろんなことがですね、小さなことが積み重なって複雑な事情で別れることになってしまうんですね。一度別れた夫婦が元に戻るというのはそう簡単な問題ではないわけです。しかしマイクはこのために必死に祈っていました。4人の友人が結婚生活ですね、癒されたわけです。そういうですね、エピソードがあるんですね。この際の手紙第1の19節から27節をお読みしたいと思います。その言葉の目的はあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みである。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。あなた方は上にあるものを思うべきである。あなた方はすでに死んだものであって、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているのである。私たちの命なるキリストが現れるときには、あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れるであろう。三章ですね、この際。そしてローマの8章の説ですね。なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は、 罪と死との法則からあなたを解放したからである。フィリピ書、私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは敵である。たとえキリストのうちに生きていると感じられなかったとしても、そうなんだ、キリストは私たちのうちに生きているんだと考えないといけないんですね。なぜかというと、キリストが死んだのはただ一度罪に対して死んだのであり、キリストが生きているのは神に生きているからです。ローマの6章10節11節、このようにあなた方自身も罪に対して死んだものであり、キリストイエスにあって神に生きているものであることを認めるべきである。ヨハネ14章6節、私は道であり真理であり命である。ヨハネ10章9節10節、私は門である、私を 通って入る者は救われ、私が来たのは羊に命を得させ、豊かに得させるためである。聖書はキリストが聖霊を通して私たちのうちにおられると言っているばかりでなく、私たちもキリストのうちにいることができると言っているんですね。キリストにあって忠実な生徒、キリストのうちにあってと言ってもいいですね。英語では in っていう言葉が使われていますね。キリストのうちにあって祝福されている、キリストのうちにあって選ばれた、その愛する御子のうちにあって、いろいろ出てきますね。御子のうちによってあがなわれている、御名の奥義は彼のうちにあって示された。写真が出てきましたけれども、私たちのうちにキリストが現れるんです、ね、私たちのうちに現れる、そしてキリストのうちに私たちがいます、そして私たちを囲んでいるキリストが現れるわけです。いわばサンドイッチのようにイエス様に挟まれている状態なんですね。聖書が教えているのは、私たちの周りというのはイエス様だらけ、もし私たちがそう感じられなかったとしても、そういうふうに見なして受け入れる必要があります。信仰を持ったクリスチャンと世の中の人の違いは、たとえそうでなかったとしてもイエス様に囲まれていると見なしているということになります。今ユースラッシュジャパンというのが行われていますね。伝統に燃えている大学生や高校生たちです。2週間あるいは3週間ですけれども、何人かですね、1万5千件から2万件くらいですね、訪問してキリスト教の書物を販売、紹介して、買っていただく、そういうことをしていますけれども、ある大学生が、伝道していたところですね、4人の若者と出会いました。そのうちの2人は今時の高校生だったそうです。で、彼らにですね、出会い、そしてキリストのことを紹介した結果、そこからこの若者たち、高校生たちもですね、安息日の集会に出席するようになってくれたんだそうです。そして、このですね、ユースラッシュに伝道者として参加している大学生たちですね、いつも大体夕方の4時まで伝道に出ていく予定だったんですけれども、もっとたくさん文章を配布したい、そういう思いに駆られて、もっといろんな出会いが欲しい、そういう思いに駆られてですね、夜の6時まで延長したそうです。で、彼は車のですね、迎えに来る車がその待ち合わせに遅れるほど熱心にですね、伝道しようと努めていたわけです。その彼らが祈りの力、そして特に神様の力をですね、間近に感じているので、 その中でですね、もっと伝道したいという思いに駆られるわけです。3月に東海地方でこのですね、部署伝道が行われていました。3月はですね、本当にですね、花粉がいっぱい飛んでるんですよね。花粉があまりにもたくさん飛んでるので、部署伝道に出かけてもですね、もう仕事にならない。出かけてノックしてもドアを開けてくれない。そして自分たちも花粉症で鼻水ビービーになってしまう。もうこれは電話どころじゃないということでですね、もう戻ってですね、どうしようかということでみんなで祈ったんですね。真剣になりました。そしたら次の日、花粉の予報はもう真っ赤。外出は気をつけてくださいってニュースでやってるところ、その日は誰も鼻水垂らさなかったそうです。そして伝道してたくさんの本をですね、売ることができたんですね。みんなで必死に祈ることの力を間近に経験したんですね。また袖ヶ浦にも文章伝道が行われていました。ある青年ですね、一瞬一瞬が本当にですね、聖霊とそしてサタンの戦いなわけです。文章伝道が順調にいく日もあれば落ち込んで、疲れてしまうと思います。そして疲れた人と出会うこともあります。そういった時にどう対応したらいいか分からない、神様助けてっていうふうに言われるんですね。そうすると力がもらえて勇気を出して次のドアをどんどんノックすることができたわけです。あ、神様僕の祈りに聞かれたんだなっていうふうにこの証明を思いました。しかし実はそれは違ったんですね。彼がですね、喜びと笑顔でドアをどんどんノックしていったしていこうとしたんです。直前彼のスマホに一緒に文章伝道をしている仲間からですね、 LINE が入りました。なんて書いてあったか、今君のためにみんなで祈ったよ、そういう連絡だったんですね。少年は気づいたんです。あ、これは僕の祈りが叶えられたんじゃなくて、僕のために鳥なしの祈りをしてくれていたからだったんだなということを理解したんですね。パウロは牢獄に閉じ込められていました。今私は苦痛を喜んで受け入れている。パウロは我慢しているとは言わなかったんですね。忍耐強くここで我慢して頑張っているというふうにも言っていないんです。牢獄にいることを喜びだというふうに言っていました。どうしてパウロは牢獄にいることが喜びだと言えたのでしょうか。それは自分の間違いのためにですね、苦しんでいるわけではなく、キリストのために苦しんでいたからです。キリストのためであればどんなことも苦しくない、そんな思いをパウロは持っていたんですね。アメリカではキャンプミーティングというものが盛んに行われています。一つの集会に1000人から1万人以上のアドベンチストが集まってですね、まあ、野外のテントで礼拝をするんですね。で10日間とか長期にわたり山とか海辺とか自然の中で行いましたけれどもですね、その教区のキャンプミーティングですね、その教区に属している全ての牧師が何かの役割を担うことになっていました。であるこの集会に参加していたフィリップ牧師という方がいました。で彼はその時祈りの係ですね、祈りのために助言を与えるという役割を与えられてこのキャンプに参加していました。すると彼のところにある女性がやってきました。2人の赤ちゃんの女の子を連れてきていましたけれども、この女性とても悲しんでいました。実は結婚生活が破綻していたんですね。そして自分の主人に問題があるんですと打ち明けたわけです。仕事が2週間以上続かない、すぐ辞めちゃうんです。そして酒飲みだし、子育てもしないし、家事も手伝わない、まあ、暴力を振るってことまではしないけれども、完全に育児放棄、ネグレクトをしているんだ。主人が一緒にいるよりもいない方がずっとストレスがなくて楽なんです。でカウンセリングも一緒に行ったけど解決しない、困ってるんです。そこでフィリップ牧師は質問しました。もしあることがこの結婚生活を元に戻してくれるな あなたは何でもしますかというふうに問いかけたんですね。ちょっと沈黙が続いた後、この女性は、はい、問題が解決するんだったら私は何でもしますというふうに言ったわけです。でこれフィリップ牧師は何をしたかというと、ホワイト人の言葉が書かれていたメモを渡し、部屋に帰って夜よく読んで考え祈り、そしてこれについての感想を明日聞かせてくださいと言ったんですね。何を渡したかというと、祝福の山という本からの引用です。この言葉です。天父の御臨在がキリストを取り囲んでいましたので、無限の愛なる神が世の祝福のためにお許しになること以外は何一つキリストの身に降りかかってきませんでした。これ想像してみてください。父なる神様はイエス様を取り囲んでいたんです。そしてこのですね、苦しみ、キリストが体験した苦しみが起こるとしたら、これは神様がお許しになったからそういうことが起きたわけです。あるいは神様がその経験を引き起こしたとも言えるかもしれません。続きです。これがキリストの慰めの源でした。私たちにおいてもそうです。キリストの御霊に満たされた人はキリストのうちに宿っています。私たちにおいても同じことがあります。キリストの御霊に満たされている人はそれを選んでいるということです。また続きです。彼を狙う打撃は御臨在を持って囲んでいてくださるキリストに当たるものです。彼に起こることは皆キリストを経てくるものです。キリストが彼の守り手であるから、彼は自分で悪に手向かう必要がありません。主の許しがなければ何者も彼に触れることはできません。そして許されることは皆愛ともに働いて彼を愛する者たちとの益となるのです。さあ、翌朝この女性がフィリップ牧師のところにやってきました。牧師にこう言います。私決めました。イエス様が私を囲んでくださっているということを信じます。ですから私に起こることは、たとえサタンがそれを引き起こしていたとしても、神様がそれをお許しになっていて、キリストが私にそれを起こして引き起こしているとも言えます。確かにもともとサタンから来たかもしれないけれども、私を囲っているイエス様というフィルターを通ってろ過されて、そのサタンの攻撃が私に届いているんです。なので、あのひどい主人を私と共に置いているのはイエス様がそういうふうにしているんだと信じ、それを喜ぶということを決心します。さあ、キャンプミーティングが終わり、彼女は家に帰っていきました。そして次の年、またキャンプミーティングがあったんですね。でフィリップ牧師はこの女性とまた会いました。さあ、この1年間どうでしたか、尋ねました。女性はこう言います。はい、毎日あのろくでなしの主人のことを感謝しました。酒飲み、怠け者も感謝しました。なぜならイエス様が理由あって私にこの主人をそばに置いているんだと。理由は分かりませんけれども、しかしどんどん主人が悪くなっていき、そして3ヶ月どんどんひどくなっていきました。しかし実はある晩、一晩で主人がですね、変わったんです。彼は突然お酒をやめると宣言して、毎日真面目に働くことを宣言して、そして本当に毎日真面目になったんです。素晴らしい夫になりました。家事も手伝ってくれるようになりましたし、子供とも遊んでくれるようになりました。愛情ある優しい夫になりました。今では毎晩散歩したり、一緒にアイスクリームを食べたり、そして私のために時間を取ってくれるようになったんです。まるで別の新しい人と結婚したような気分です。世界一の夫だったんです。夫になったんです。ところがある事件が起きました。ある晩、主人のお母さん、つまり義理の母親である、 おばあちゃんですねに子供を預けて、たんですね。二人で出かけました。ところがおばあちゃんは私の赤ちゃんの子漏れを知ったから眠ってしまったんです。おばあちゃんはいつも寝る前にですね、薬を飲んでいました。おばあちゃんはその日たまたまその薬の瓶の蓋を開けたまんま寝てしまったんです。11歳の男の子の赤ちゃんです。ベビーベッドから一人で這い出して薬の瓶を見つけ薬を全部飲んでしまったんです。おばあちゃんが目が覚めた時には赤ちゃんは意識不明で倒れていました。どんなにショックだったか想像がつくでしょう。あまりにもショックでおばあちゃんは体が固まり声も出なくなってしまいました。そしてそこに両親が帰宅したんですね。すぐに病院に駆けつけましたが残念ながら1時間後赤ちゃんは息を引き取ってしまいました。これ以上の悲劇があるでしょうか。おばあちゃんの不注意によって孫が死んでしまった。このおばあさんはショックでその家庭から姿を消し、そしてご主人も耐えきれず姿をくらましてしまいました。この女性はまた一人ぼっちになってしまったんです。神様が主人を変えて祝福を与えてくださったのにサタンはひどいことをしましたねと彼女の教会の仲間たちは言いました。彼女もああサタンにどうしてこんなことをとですね、頭ぐるぐる巡っていました。神様が何をしてくださっているかというよりもサタンが何をしてくるんだろうということでもう神様の御業を感謝しなくなり彼女はうつ病になってしまったんです。ある日教会の仲間がやってきました。訪ねてきました。コンコンコン。彼女がですねドアを開けるために玄関に向かったその時精霊が彼女に語りかけているような感じがしました。あなたは約束しましたよね、すべては私の手から物事がやってくるんだと信じると約束しましたねという声が聞こえたんです。彼女はそうでした、神様はそうでした、私はそういうふうに1年前あなたに約束していました、どうか許してくださいと言いながら彼女はですね友人にドアを開けて中に入れたんですけれども、彼女はその友人が一言も発する前に彼女の言葉を遮ってこう言ったんです。私は神様との約束を忘れていました。すべてのことはイエス様が私に与えてくれていることです。悪いこともいいこともすべてイエス様から来ているんです。だから一緒に私がもう一度そういうふうに信じることができるように祈ってくださいというふうにお願いしたんですね。彼女はその女性と共にひざまずいて祈りました。そして少しずつ信仰を取り戻していったんです。するとその2週間後ご主人が戻ってきました。彼は言いました。君の信仰はすごい、君のような女性を見たことがない、君と神様との関係はものすごいんだ、だから君がイエス様とのこの親密な関係をどういうふうに築いているのか私にぜひ教えてくれ、私も神様との関係を築きたいんだというふうにご主人が言ったんですね。それからちょっとしておばあちゃんも帰ってきました。本当に申し訳ないことをした、実は私たちも若い時にアドベンチストになったが実は教会を離れてしまっていて、そして息子、このご主人ですねが生まれた時も神様を信頼する子供に育てることができなかったんです。だけれどもあなたは信仰を知っています。どうしたらあなたのような強い神様との関係を持つことができるのか教えてくださいと言ってくださったんですね。それから数週間してこのおばあちゃんとそしてご主人は一緒に再バプテスマを受けられたそうです。女性は言いました。フィリップ先生、今でもなぜ息子が死んだのか私には理解できませんし本当に苦しかったです。しかしイエス様が再臨の時 夫と一緒に、そして義理の両親と一緒に、あの亡くなった赤ちゃんが一緒にいることを信じます。何があってもそれは全てイエス・キリストからやってきているということを私は信じます、というふうに言ったんですね。コロサイ1章27節、あなた方のうちにいますキリスト、栄光の望み。これが違う部分ですね。キリストがうちにいる、これがクリスチャンとそうでない人の違いなんです。目に見えることではなく信じるということ、見えないことをそうだと受け入れることになります。それはどう信じるかではなく、聖書に何と書いてあるかということを信じることですね。皆さんはどうでしょうか。キリストの内住を経験されたいでしょうか。今日もですね、カードですね、昨日も書いていただきましたけれども、お配りしたいと思います。ちょっとお近くの方、お配りお手伝いになりますか。今日の話を受けて、何か感じることがありましたらどうぞ書いてください。そして祈ってほしいことがある方は裏に書いてください。ぜひ祈りたいと思います。キリストの内住、聖霊を受け入れるということは、キリストが私たちの内に住まわれるということです。ぜひ皆さんもキリストを心の内に住まわせてください。そしてキリストと共にある平安、キリストが内にいるという平安を体験してください。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。